Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせて、あなたの人生ストーリー。こんばんは、FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。4月18日、今日も聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今日から3週にわたってはですね、アイカラーズ出版という出版社の出版プロデューサーを本業として、人生伝道師、ありがとう伝道師という草の根活動もされている人、活動名、元らこと岡野元義さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。元らさんとは1年半ほど前にとある方の紹介でお知り合いになり、僕の自分史の出版も全面的にサポートしていただきました。元らさんの人生はまるで何かの映画を見ているような、スリル満点のジェットコースターに乗っているような、ほんとドラマにすれば高視聴率を叩き出すんじゃないかと思うぐらい凄まじいんです。そんな荒波に揉まれながら、今をこんなに穏やかに笑いと感謝あふれる日々にして過ごしてらっしゃることが、これまた素晴らしいんですよね。元らさんがどんな経緯で今の仕事にたどり着いたのか、そこに至るまでの人生はどんなんだったのか、興味深いという枠を超えて、たくさんの心に響くお話やエピソードをどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
感謝っていう言葉を教わった、いじめの対象になりまして、中途半端な人生で終わるなら、戻ってきた息子をまた手放さないといけない、ミュージシャンになりたいと思ってました。もう地獄だったんで、僕にとっては
地獄、
全て従うしかないんで、誇りとかもうわっさーっと待ってる中で、泣きながらお昼ご飯食べてました。
ひどいな。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは岡野元義さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、お名前と漢字の説明をお願いできますか？
まあ、本名は岡野元義なんですけども、はい、活動名は、元らと名乗っています。漢字は、元気の元、元旦の元ですね。
はい。
良い悪いの良いと書いて、本名は元義なんですけれども、元らということで。
どういう経緯で元らさんになったんですか？
武田和平さん。で、日本一の投資家って言われる武田和平さんと、あと本田健さん、この、お二方から、この元吉、元らっていう、この名前すごくいいって言っていただいたことがありまして、あ、将来この名前で活動していくんだなっていうのがずっとあったんですね。で、そうですね。 本を出版するタイミングでこの元吉元らという名前で行こうと決めました。はい、
ということで、僕ももう元らさんで呼び慣れてるんで、今日は元らさんで行きますんで、お願いします。
はい、お願いします。
その元らさんもそうやし、その岡野元吉さんっていう本名も含めて、ご自分の名前っていうのは好きですか？
昔は嫌いだったんですよ。達也とか、なんかそういう3文字の名前がすごくいいなって思ってたんですけど。
あ、なるほど。
今になってこの元吉っていう名前はすごく気に入ってます。
まあ、どっちもそしたら気に入ってるということで。
はい。
いいですね。生年月日お願いできますか？
1971年生まれ、6月ですね。
一緒の年ということで。
はい、そうです、
ためということで。
はい。
本当に。と、現在の家族構成お願いできますか？
僕はもうシングルファーザーなんで、中学校1年生の息子と、うちの母親と一緒に住んでます。
3人家族ということで。
そうです。
現在のお仕事とか活動みたいなのがあれば。
本を出したいという夢を応援している出版プロデューサーという仕事をさせていただいてまして、現在アイカラーズ出版の出版プロデューサー、編集者として仕事をさせていただいてます。
これはもう経営者という形で。
そうですね。個人事業で。
ですよね。
相変わらず出版と親子関係というか、まあ強いつながりっていう関係で、はい、させていただいてます。
まあ、その、相変わらず出版とのご縁で、まあ僕も本を出させていただいてですね、元らさんに、ご協力いただいて。
その説明もありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。そういうご縁でね、今回こう取材につながったわけですけども、不思議ですよね、ご縁はね。
不思議ですね。
出身地ってどこなんですか？
出身地は和歌山県の有田っていう。
みかんで有名なね。
その子供。みかん畑の中から生まれたみたいな感じ。
マジっすか？細かい。
まあまあでもそれぐらいもうみかん畑しかない地域なんで。
その子供の頃の家族構成とかってどんな感じだったんですか？
父と母と三つ上の姉がいます。
4人家族ですね。
はい。
元らさんにとってどんなご両親ですか？
父親は、あんまりなんかこう、厳しくされた記憶がなくて、まあ感謝っていう言葉はすごく教わった人ですね。
あ、素敵じゃないですか。
で、母は、どっちかというと厳しいタイプで、だけども、母といる時間っていうのは家族の中で一番長かったのかなと。父は結構仕事であまり家にいない時が多かったので。
現在の関わりはどんな感じですか？
父とはもう離れ離れになってるので、出会うこともほぼないというか、数年前ですかね、30年ぶりに出会ったっていうことがありまして、
あ、再会。
はい。遡ると、僕は小学校4年生の時に、3年生の時に両親が離婚しまして、で、僕と姉は父方の方に残りまして、母が出ちゃった感じなんですけれども、その、翌年にですね、父が再婚をしまして、で、新しいお母さんと新しい妹が、家族が増えたという形で、ただその新しい家庭環境に僕ちょっと全然居場所がなくて
馴染めないっていうか、
そうですね、まだなんかなんでお母さん出ていったんのかなみたいな、そのね、モヤモヤしてたものもあったりで、
まあまだ小学校 3,4 年だったらね、まだまだお母さんにね甘えたい時期ですもんね。
で陰で内緒で母とはちょこちょこ会ってたんですよね。隠れて会ってたんですけども、その次の年の小学校5年生の時に僕は友達と野球のチームとか作ったり、いろんなことを一緒にやってたんですけど、母とばっかり会うようになって友達と会わなくなったんですよね。
おー、そうなんですね。
はい。それでもう友達みんなからいじめの対象になりまして。
あ、そうなん。
一斉に無視ですし、 もうなんか囲まれて蹴られるわ、なんか唾かけられるわ、みたいなことがあったんで、学校にも、まあその時、学級委員長とかやってたんですけど、
うん、
あと児童会の副会長とかにも選ばれて、させてもらってたんですけども、いじめられて、もう学校ももう怖くなっちゃって行くのが。
怖いですよね。
楽しかったんですけど、
うん、
もうみんなの態度が急変したことで、もう学校にも居場所がないで、家でもなんか居場所がないっていうところで、出て行ったあの母親のとこに僕は行きたいと宣言しまして、
うん、
で小学校6年生からあの母と一緒に暮らすようになりまして、
あ、はい、お二人で住むようになって、もう場所も新たに、はい、
そうですね。
それでちょっとまあ、落ち着いた感じで。
そうですね。や、母親と暮らすようになったんですけども、その次の中学1年の時に、養子の話が舞い込んできまして。
養子？
はい。遠い親戚なんですけれども、
うん、
コンビニとアパートを経営してるご夫婦がおられまして。
はい。
兵庫県の尼崎なんですけれども。
はい。
で、子供がちょっといなくて、後継者が欲しいっていうことで、僕の方に話が舞い込んできまして。で、まあ僕もその田舎でいても、将来どうなるかわからないですし、
うん、
中途半端な人生で終わるなら、一丁、これは人生のすごい、ものすごいチャンスやなって思ったんですね。
おー、中1で。
はい。
おー、すごい。
本当に母とボロいアパートで、もう本当にボットン便所のあるような、まあ貧しい暮らしだったんで、
うん、
そういう状況なのにそういうお話をいただけるっていうのは、これ生かさないとっていうところで決断しまして、高校1年から生かせていただきますっていう条件で。
中学の3年間はもうお母さんと一緒に住んでっていうことで。
はい。
すごいちゃんと計画して、
そうですね。せっかく、ね、母親の元来て、すぐに出ていくっていうのも、それはそれで辛いんで。
確かにね。それはお母様も理解してくださってみたい。
何度も何度も話し合って。
あ、話し合ってね。
まあ、母も辛かったと思うんですね。せっかく自分のところにこうね、戻ってきた息子をまた手放さないといけないっていう。
そういうことやね。
かなり覚悟を、もう涙流しながら、決断したっていうところで、はい、
それはもうお父さんとかにはもう全く相談せずで、もう関係ないし、はい、
中学3年でもう次の年にこの和歌山から離れてしまうっていうことで、もう父親にも会えないくなるだろうと想定してたので、
うん、
お別れの挨拶はその死に行きました。
死に行って、へー、はい、その時はどんな反応で？
あ、びっくりしてましたね。
もちろんそのお父様もその尼崎の親戚のことはご存知で。
ね、知らないですね。
あ、知らないね。ああ、なるほど。
母方の、
の遠い親戚なのね。
遠い親戚なので。
そういうことね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
元良さん、このあたりでね、元良さんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけども、何かありますか？
僕は浜田麻里さんがもう大好きで、うん、その浜田麻里さんの、リンという曲をお願いしたいなと。
これはどういうあれで選んでくれたんですか？
今回のコロナになってから一番感じたいなっていう曲だったんですね。なんですかね、このコロナになって僕はなんで？なんで？っていうところがたくさんありまして、もう僕はやっぱり考えるよりも感じて生きてきたタイプなので、今回のコロナは人生で今まで最高っていうぐらい違和感だらけの出来事が起こっているという、うん、もうなので、その自分に正直に生きたいなとっていうところで、この浜田麻里さんのね、もう嘘に惑わぬ力をっていうね、言葉の通り迷わぬ決断をしていきたいなと。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
浜田麻里さんのリン、どうぞ。
中学とかそのまあお母さんの家から通って、もう中学時代はもう普通に楽しい中学生活過ごして。
そうですね、中学は結構楽しかったですね。
でまあ高校からまあ生活も一変すんねんけど、まあまあそのあたりもちょっとまあ聞かせていただくとして、ご兄弟とかそのお姉様とかとはどんな感じなんですか今。
あ、もう養子に行っちゃうともう完全に会えなくなるので、もう離れ離れですね、ずっと。今はお互いの誕生日の時にはあのメールで、あのおめでとうっていう、そういう交換は。
なるほど。
今じゃあもうお互いの近況をこう教え合うみたいな感じで、
うん、まあね、お姉様とは別にそんな別に仲違いしたりなんか喧嘩したりとかそんなわけではないから、仲良しでもおかしくないやろって話やもんね。
はい、はい、姉との思い出っていうのはあんまりほとんどない感じですね。
ですよね、小学校ね、って4年5年やから。幼い頃っていうのはどんな子供やったんですか。
なんかまあ陽気な感じで、いたずらが大好き で積極的に人にも話しかけていくような、活発でしたね。なんか
ご両親の離婚がなければ、それこそお友達と野球チーム作ったりとか積極的にこうわーってやってはったイメージなので、
はい、
もともとそういう感じなんですよね。
そうですね、
ご両親の都合とかでまあまあそういう辛い時期もありながらも、基本的には明るく元気な少年だったと、はい、
そうですね。
勉強とかはどうやったんですか。
真ん中ぐらいだったと思います。
おー、いいじゃないですか、真ん中。無難で。なんか子供の頃とかってこんな大人になったらこんな仕事に就きたいみたいな、そんな思ってたこととかって。
小さい頃はなんかあの駄菓子屋さんみたいなお店、もしくはなんか大工さん、なぜか大工さんにもなりたいなとかいう思いは持ってましたね。
あ、へー。中学ぐらいの時とかはどんな感じだったんですか、将来のこととか。
あ、ミュージシャンになりたいって思ってました。
へえ。ただもう、あれなんやね、考えたら中学の時っていうのはもう、養子に行って、 その養子先の後を継ぐというような明確な決められたものが
そうなんです
もうあったんですよね。
なんか、まあ、憧れというか、
うん、ミュージシャン
できたらいいなみたいなのはありましたね。
へ、
歌うことがすごく大好きで、小学校5年の時にあのクラスカラオケ大会なんかそういうイベントあったんですけど、
うん、
それで僕あの渋垣隊のジグザグ16っていう曲をや、あの、一人で三役やって。
三役やって。すごい。
で、グランプリをいただいたっていう。
おー、すごいね。
まあ、それが好きだったんですよね。
三人の特徴をしっかりとって。
そうです、そうです。
すごい。そう、渋垣とか流行ってたよね。
流行りましたね。
なんかこう、中学の時とか、その思春期って呼ばれるような年頃の時っていうのは、例えばお母さんに反抗したりとか、こうイライラするようなこととかっていうのはあったんですか？
反抗期ありましたね。考えても申し訳ないなってやっぱり思っちゃうぐらい、普通の家庭じゃないっていうところもあったりで。
そうですね。うん。なんで俺だけ的なね。
も申し訳なかったなっていう反抗期ありましたね。
ああ。そしてその高1になっても、高1になる、まあ3月で中学卒業して4月から高校っていう流れでもう尼崎に移住すると、はい、その尼崎に移住しての高校の3年間はどうでしたか？
男子校だったんですけれども、スポーツ学校で報徳学園っていう、あの、
おお、めっちゃ有名じゃないですか。
結構有名なとこなんですけども、
甲子園のもう常連校で、当時は。高校とかももうその養子に行かれた先の親が決めるみたいな感じだったんですか？
そうですね。もうここに行ったらどうやっていう。まあもう僕自身も田舎にいたんで、町の学校とかレベルとかもわからないんで、うん、はい、もうそこに行かせていただきますみたいな。
もう言われるままにみたいな。
そうですね。
生活とかはその中学までと違って結構裕福な生活になったりとか。
ああ、それが、養子先に行ってからの生活はもう地獄だったんで、僕にとっては。
地獄？へえ。
行く前は結構、何ですかね、優しい。まあ、例えば、こっちに来ても、お母さんと連絡取ってもらってもいいよとか、なんかファミコン買ってくれたりとか、なんかいろいろ優しくしてくださってたんで。ただ、いざ行ってみると、例えば母親とこうね、電話してたら、どこに電話してんのやみたいな、あれ電話してもいいって言ってくれてたのにっていうね、
怒鳴りつけられたり。
ああ、そうです、そうです。もう、ここに来たからには、わしらの言うことを聞けと、もう。
へ
ぇ、はい、でも、偉いところに来てしまったなって、それもう思いましたね。
なんか昭和の初期みたいな、なんかあれやね、話やね。なんか
もうだから全て従うしかないんで、もう僕自身の何を言っても発言力が全くないんで、自分を押し殺しながらの生活でしたね。
それはそういうストレスとか抑うつみたいなを解消するのはやっぱ学校とかは結構楽しく、
まあ、楽しいっていうほどでもなかったんですけれども、まあ一人、バカなことをできるような友達がいたので、まあそういうところにちょっと救われてたとこもあるかもしれないですね。
じゃあ家ではもうひたすら新しい家族の言いなりに。
そうですね。で、家がめちゃめちゃ汚いんですよ。
汚い。
もう掃除なんかする人たちではなかったんで。
あ、掃除のできない人たち。
でも家の中はもうぐっちゃぐちゃなんですね。足の踏み場がないぐらい。
いわゆるもうゴミ屋敷的な。
ああ、そうです、そうです。ゴミ屋敷で、ホコリとかもうわっさーっと舞ってる中で食事したりとか。ペットも飼ってたんで、犬とウサギと猫飼ってたんで、それもちゃんと世話しないんですよ、あんまり。
ああ。
なので、もう、すごかったですね。ただ僕は綺麗に掃除したいなと思って、ちょっと片付けようとした日にはもう、何してんねや、言ってもう、怒られてしまうので。
あ、そうなんや。
掃除さえもできないという。
わあ、それね、それ相当ストレスやね。
そうですね。なので高校もあのお弁当を持っていくんですけども、ご飯に鰹節をこうパパパって乗せてるだけのお弁当なんですけども、まあその中にやっぱりもう衛生面がもうむちゃくちゃやったんで、あのワンちゃんの毛とかもいっぱい入ってるんですよ。当時飼ってたワンちゃんがあのスピッツの雑種だったので、あの毛が長いんですよね。長い、もうご飯食べるたびにあの長い毛がいっぱい口の中に入ってて、あの泣きながらお昼ご飯食べてました。
ひどいな。で、その家はコンビニとかアパートの経営してるんでしょ？
そうです、そうです。
それは手伝わされたり？
ああ、もう手伝いとか、あの外の自動販売機とか、6台、7台ぐらい自動販売機あるんですけど、
うん、
あのジュースとかタバコの全部補充係として、はい、やってたり。
それももちろん別にも時間給くれるわけでもなく。
あ、そうです、そうです。
そのコンビニとかアパートは綺麗にしてるんですか？
バブルの時代だったので。
そうやね、うん。
物を並べればもう売れるっていう、そんな時代だったんです。
はいはいはい。
出せば売れるみたいな。うん、その経営努力とか必要なかったんですよ、全然。
なるほどね。確かにそうやね。
こういうので潤ってたんで、バブル弾けてからは大変でしたね。管理ができないんで、あの、賞味期限消えた商品とか普通に売ってたので。お客さんの信用はもうないというか。
はあ。で、まあ、その高校時代っていうのは、こき使われたり、その、まあ、劣悪な環境で生活したりとかしながら、高校出た後はどうなるんですか？
あの、大学は行っとけという指令が
、
出されてたんで、
はあ。
わかりましたと。はい、行かせていただきますっていうことで、神戸の栄養学部のある大学に行ったんで。
栄養学部、へぇ。
で、管理栄養士の資格を取得したんですけどね、その大学を出た。
じゃあその大学の4年間もその劣悪な環境の家でから通い。
そうです。
次回へ続く。
感情を殺す習慣を、上司はみんなもう鬱になって醤油まみれになってる菓子パンとかも、ここに来て人生終わったなって思ったんですね。タワーマンションに住むことができたんですね。100億円ぐらいのあの資産、借金を抱えまして、また再び資産を。僕の手元にはあまりもうほぼほぼ残ってなくて。
アップダウンというのか、なんか本が書けそうですね。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き岡野元義さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。